さん、新年明けましておめでとうございます。今年初の思いやり共和のキラキラチアナイトです。今年も毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。よろしくお願いいたします。今日はですね、地域の子どもさんや子育て中の親御さんを応援していらっしゃる方にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、大府市協調児童センターで館長として仕事をしています安井素子と言います。今は転勤で児童センターに勤務していますが、仕事としては公立保育園の保育士が一番長いと思います。それともちろん仕事とつながっているのですが、毎月保育雑誌やお母さんたちに絵本を紹介するコラムを持っていて、それも自分のライフワークとして続けています。
すごいですよね、保育雑誌やお母さんたちに絵本を紹介するコラムを書いている作家さん。
いやいや
はい、ありがとうございます。新年第1回目、今日なぜ安井さんにお越しいただいたのかということを言いますと、パーソナリティの私自身の思いもちょっと聞いてもらいたいな、新年だからちょっと贅沢しちゃいたいなということで、安井さんというか、私いつも素子さんって呼んでるので素子さんにお越しいただきたかったというのが本音です。ですので今日はひょっとして今日のゲストは素子さんと私、そしてパーソナリティも素子さんと私ということになっちゃっていいですかね、素子さん。
大丈夫です。
ありがとうございます。もうすっかり甘えちゃいますね。じゃあとりあえずゲストさん、とりあえずとかって言っちゃって素子さん、普段はどのようなお仕事なさってるか教えていただいていいですか。
はい、今児童センターでの勤務は4年目です。で、児童センターっていうところは0歳から18歳の子が遊びに来てもいい児童更生施設です。遊びに来る子どもたちに、館長こんなに遊んでてお金もらってるのって言われたりしますが、こんな褒め言葉はないなと思っています。あと一番言われるのが、館長大人げないですね。
大人げないよね、なんとなくね、
そうなんです、本当に大人げない人です。で、保育園にいる時も今もですが、いつも面白いことを探していることがあって、面白い人に出会うとすぐ声をかけて、で保育園に来てもらって一緒に遊んでもらったりしています。
ちょっと待ってくださいね、面白いっていうのはどんな人のことを言うんですか。ホーリーさんとかじゃなくね、はいって手を挙げてい
や、子供たちに面白い時間を用意するのも私の仕事だと思っているので、今までそうですね、獅子舞を全国で、こう子どもたちに見せて回っているという金子秀明さんという方や、それから三重県で大道芸人をしているみきおさんとか。
有名ですよね、みきおさんね。
で、愛知ではジャグリングは右に出る人はいないと言われているタックさんとか。
タックさんもすごいですよね。
それから今すっかり有名になったけん玉をやるパフォーマーのズーラマン家のお二人とか、それから最近では名古屋で活躍している家庭用品を使ってライブをしているカジーのお二人なんかも来ていただいています。
あ、そうなんですね、すごい人脈ですね。
いや面白い。あ、それで、その直美さんもですが、その面白い人の中の一人だなと思ってるところです。
ありがとうございます。なんかもうそんな素晴らしい人たちの中にこう入れていただいてもすいません、なんか恥ずかしい。穴があったら入りたいけどちょっと太すぎて入れないという噂が
笑っちゃいけないとこでしたね今
ありがとうございます。はい、そして今日はですね、パーソナリティの私のことも少し紹介させていただくということで喋らせていただきます。私は普段はこの番組のスポンサーの特定医療法人協和会協和病院で看護師をしています。精神科の患者さんを主に対象としています。精神科っていうと偏見のある方も多いのかなっていうふうに思うんですけども、昨年12月に協和病院の取り組みが朝日新聞に取り上げられました。身体拘束ゼロを目指す協和病院、身体拘束廃止に取り組む看護師たちのことを私が語らせていただきました。患者さんの人権を守ることを第一に看護する中で、ジレンマはつきものですが、諦めずに寄り添い続けることが大切だというふうに思っています。そして先ほど素子さんが面白いと言ってくださったのは、休日は赤い花をつけてクラウンをしています。バルーンアートを通じて、障害がある方もない方も 一緒につながってあったかい思いの輪をつなげたい、そんな思いでいます。
へえ、その朝日新聞の記事を読んで、私もこれは本当に自分たちのやってることが子どもたちのためなのかとか、うん、何かあったら困るからという大人の都合を子どもたちのためにという言葉に置き換えてごまかしていないかと、うん、いつも揺れながら保育をしてきたこととつながってちょっと嬉しくなったりしていました、
うん、悩むんですね。
悩みますね。
もとこさんでも悩むんです
ね。悩みます、
ね、なんか普段能天気そうに見えるんだけどね
それ褒め言葉です。
褒め言葉です、はいはい、
保育園でもやっぱりハンディがあったり他の子と一緒に過ごすのが苦手な子がいたり、うん、お父さんやお母さんがとても悩んでいたりといろんな子どもたちと出会ってきたのですが、その自分の関わりはこれでいいのかなとか、お家の人に寄り添えて いると言えるのかなとか、
うんうんうん、
でそうやって自分の関わりは間違っているんじゃないかなと落ち込んだりすることがあって、それは今も続いているのですが、でも私が尊敬している大学の先生がいつも揺れてる私に、揺れ幅が大きいほど深い保育になっていくんだよと言ってくださったことがあって、本当に深い保育っていいなと思ったことを記事を読んで思い出していました。
なるほどなるほど。
でそれで今日パーソナリティの役もやっていいそうなので
そうそう
クラウン直さんとしてバルーンアートをしながら直美さんがいろんな人とつながっていく姿を私も見せてもらっています。
ありがとうございます。
でどんどんパワーアップしてるなと思って
体重もパワーアップしてるんですけどねすいません
で、まあ、どんな思いでやっているのかを聞かせてもらってもいいですか。
ありがとうございます。なんかね普段パーソナリティやってるからこうやって質問されるっていうことに慣れてなくってこうなんでおどおどします。おどおど、こんな思いをしながらゲストさんは私の質問を受けてるのかなと思うと今までちょっと反省しなきゃなって思ってるんですけど、はい、今のご質問のですねバルーンを作っている時の思いなんですけども、私は親子でご覧いただくことが多いんですけども、その親子の方たちにグラウンという非日常のものをですね味わっていただければいいなっていうふうに思っています。私が想像してないところで反応してもらえるととっても嬉しくって、次はもっと上手くなるぞっていうふうについつい思ってしまいますですね、うん、はい、どんどんこうなんか欲が出てくるなっていうふうにこう最近自分で感じてます。もっともっとお話聞いていきたいんですけど、今日はですねもとこさんに素敵な曲をご用意していただいたので、そちらの曲の紹介をお願いしていいですか。
はい、もう少しバルーンの話があるかなと思ったらわ、
ね、
は
い
は
い、
かりました、はい、先月私が出会ったラモという音楽ユニットの螺旋という CD を持ってきました。で、自閉症のラモくんとお父さんでやってるアコースティックなユニットです。でラモくんはパーカッションを担当しているんですけど、途中で手品をやってくれたりけん玉を見せてくれたりします。でその中でお父さんが、その自閉症の子供がお子さんが2人見えるそうなんですが、一番は無関心という暴力だという話をされていました。でまだまだ自閉症や発達障害に関しては偏見や誤解もあると思うんです、で私はその子供と関わる大人として何もできないけれど目を向けることができる人でありたいというふうに思っています、それは震災の時も感じたことで、まだまだ放射線量の高い中で子育てをしている人も見えるということも含めて思いを馳せるということはできると思うんです、で今児童センターに来る子どもたちがこう自分でいられる場所であったらいいなっていうふうに思っているんです、でいろんな人がこう自分が自分でいられる場所になるようにいろんなことに関心を持っていくっていうことはいいことだなと思って、この番組もそういう意味ではすごく素敵な役割を果たしているなと思っています。
ありがとうございます。ではもとこさんご推薦の、ラモで転ぶ石と書きます、転ぶ石お聞きください。
名前だねって言う人もいるよ。 ちゃう。でもそんなことばかりが続くわけじゃない。頑張りすぎない、でも諦めない。ハードルなんか越えなくてもいいよ。君が君をずっと好きでありますように。
ラモさんで転びしでした。いい曲です ね、
ね、なんかなんかなんかラモさんたちの親子がこういろんなところで歌を歌っていくのにまた出会いたいなと思っています。
この自閉症の子供さんを育てておられるお父さんと自閉症の子供さんとのこのユニットってことで、ラモくんがパーカッション、
パーカッションです
ね、叩きながら、そして、お父さんと一緒にハモる場面もあって、なんか素敵ですよね。で、あの曲、この曲かける前に元子さんが言ってたんですけど、このフレーズが好きなんだって。君が君をずっと好きでありますように、僕が僕でずっといられますようにってね、君も僕も大事にしていきたいっていう、うん、そんな思いが本当に伝わる曲だなって、いい曲紹介していただいてありがとうございます
聞いてもらえてよかったです。
はい、ありがとうございます。では絵本の話ちょっともっと聞かせてください。
はい、はい、で、さっき直美さんがバルーンを作った時の子どもの反応の話をされていたんですが、うん、私も子どもたちに絵本を読んで子どもたちの反応面白いと思って、また新しい本を探したり、直接絵本作家の人に会いに行ったりして、今ではうちにはもう1000冊を超える絵本があり、
1000冊って図書館ですか、
もうついには本棚にも入りきらなくなって床に並んでいるという状態です。で、絵本のことを今書いているのですが、私に絵本のことを書くように勧めてくれたのは、ちくさにある絵本の専門店の宮哲さんです。 で私が宮さんに話す子どものエピソードが面白いから書いてきてと言われました。
お
そのエピソードなんですが、う
ん、どんなエピソードが面白いっていうふうに宮さん思われたんです
か、ね、加古聡さんっていう人の泥棒学校っていう絵本があるんです、泥棒が遠足に行くお話なんですが、あの子どもたちと電車を見に行こうと思って散歩に出かけた時に、うん、の今からの駅の中を通るから静かにしてくださいねって子供たちに他のお客さんの迷惑にならないように、うんまあ、言い聞かせてからあの大部駅ですけど駅の構内に入ったんです、子供たちはうん分かったって言ったので信じて入ったんですが、うん、あのやっぱり嬉しくて来たことあるってここ切符買うんだよねみたいな大きな声のおしゃべりが始まったので、うん、静かにって言って振り返ったら、うんうん、誰からともなく泥棒学校の泥棒たちのように腰を低くして、うん、抜き足差し足忍び足って歩き出してもうなんかすごく恥ずかしいので、私はもうなんか恥ずかしいやらおかしいやらで、周りの人が不思議な顔をして子どもたちを見てるからあの前を向いたままさっさと歩いてったっていうことがあるあったんです、うんうん、でその話を美輪さんにしたら美輪さんがものすごく喜ん で、
うん、
でメルヘンハウスの通信にそれを載せたいと言われて、うんうん、でそれ以来メルヘンハウスの通信に保育士 MY として18年間月に1冊の絵本を紹介してきました、
うん、
でその私のコーナーに美輪さんが子供に学ぶ本の読み方というタイトルをつけてくれたんです。
なるほど。その話ってすごい面白いなって思うんですけど、その絵本の中のその元子さんと一緒にこう元子さんに読んでもらったその絵本の光景がもう子供たちの頭の中にも入ってて、みんながその集団でこう一体化したってことですね。
そうですね。あの共通なイメージを楽しめるって子供たちってすごいなっていうふうに
すごい
いつも思います。はい、子供の反応はもう本当に楽しいので、うん、でもそこにあの子供に学ぶっていうタイトルをつけたっていうところが、うん、あの美輪さんのすごいとこだなと思っていて、うん、で当時私まだ若かったので、うん、いや私は子供から教わるばかりじゃなくて、
うん、
あのちゃんと教えてることもあるから、うん、フィフティの関係ですって言ってみたんだけど、うん、あの美輪さんはニコニコ笑って、うん、あの子供に学ぶというタイトルにしていました。
なるほどね、すごいんですね、いい話ですよね、う
ん、でもあのそのメルヘンハウスなんですけど、うん、あの3月31日をもって、うん、あのお店を閉めることになってしまいました。
そう残念ですね、
はい、本当に、うん、で今週225回目の原稿を送ったので、私の子供に学ぶ本の読み方の連載もあと2回で終わってしまいます。
寂しいですね。
そうなんです。で、あの私に保育の揺れ幅の話をしてくださったのはあの震災の年にご病気で亡くなられてしまったのですが、当時大妻女子大学の学長をして見えた大場幸男先生で、大場幸男先生はあの保育者支援という言葉を使ってその子どもと関わる保育者の日々の営みそのものが保育だよって言われていました。で美輪さんは相手がそれがたとえ小さな子供であってもそこから学ぶことの面白さを教えてくれたんだと思うんです。で多分直美さんのやろうとされてることもそんなところとすごくつながっているんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。
そうですね、その私がクラウンの前に、まあ、とりあえず看護師なんですよね、とりあえずって言っちゃうんですあのなんちゃって看護師だという噂もあるんですけど、そのなんか揺れ幅だったりとかね、その子どもさんに関わる保育者の日々の営みそのものが保育っていう風にその先生がねおっしゃってたっていう言葉を今ふと思いながらですね、ああそうだ、私たちの看護もそうだよなって、患者さんと関わらせていただくその、うん、そのもののジレンマこそがやっぱり看護なんだよなっていうふうに今お聞きしててそう思いました。であのバルに関してはですね、私もさっきの 駅の構内の話を聞いて思い出した話があるんですけどもね、うん、あるイベントでバルーンをプレゼントした3歳ぐらいの男の子だったというふうに思うんですけども、うん、その子の話をちょっとさせてください、うん、あのバルーン何をプレゼントしたのかも忘れてしまったんですけども、バルーンを何か作ってプレゼントしたら、その子がテケテケテケってこう木の下の方に何かかけてったんですよね、走ってたんです。で10分ぐらいしたらニコニコしながら手に大事そうに何かを持ってきたんですね、はい、うん、で何か拾ってきて自分で遊ぶのかなって思ったら、私の横に来て、うん、そーっと手出してみたいなふりをするので、手を出したら、うん、ポンと私の手のひらに乗っけてくれたのがちっちゃなどんぐりだったんです、うん、でなんかそれは本当に嬉しくって、うん、誰からもこう指示されたわけでもなく、その子の考えでどんぐりを持ってきてくれた、うんうんうん、そのどんぐりまだ我が家のですねテレビ台の横に、
それは宝物ですね、
うん、宝物で、もう帰りに本当になんかトトロの世界に来たみたいだなって、うんうん、本当に子供さんから感動をもらえるっていうかね、うんうんうん、私も何かこう人の心を動かせるような活動ができたらいいなっていうふうなことは思うんですけども、うんうんうん、でもそれよりもなんかそういう場面場面で本当にこう得られる感動っていうのをね、うん、味わせてもらっているなっていうふうに思います、うん、メレンハウスのこと、さっきねもうこれで閉店してしまうってことなんですけども、はい、うん、メレンハウスの話もう少しお聞かせいただいていいですか
今メレンハウスの閉店の理由はやっぱりインターネットの普及などにより、
ポチすればね、
そうなんですよ、
ね、
さっきの直美さんの話みたいに、そこに来る子どもとお母さんたちとちゃんとつながりを持って本を買うという場所がなくなってしまうのはとても残念で、なんか何でも簡単に手に入るようになってくると同時に、本当に自分でも気がつかないうちに大事なものをなくしてしまっているような気がします。でメレンハウスは3月31日まで空いているので、ぜひ日本で初めての子どもの本の専門店がここ名古屋にあって、そこで会話をしながら本を買うという経験をぜひ子どもたちにさせてあげてほしいなと思います。
そのメリヘンハウスの場所をちょっと教えていただいてもいいですか。
千草の駅から、河合塾の方に向かって歩いてくるので、徒歩で5分もかかりません、
便利ないとこにあるんですね。
ホームページもあるので、検索していただければすぐ出てくると思います、でそれで土日はいつも3時からお話し会をしていて、
どなたが読まれるんですか。
スタッフとか、それから美輪さんも紙芝居の表紙儀を持ってきて紙芝居を読んでくれたり今でもしています。
表紙儀って
カチン
カチン、
そうです、そうです。
そんな機会なかなかないですよね今ね。
そうです、私も時間が合うときは行ってお客さんとして勝手に本を読ませてもらっています。
お客さんとして勝手に本を読ませ
そうです
読ませ ちょっとよくわかんない日本語だと
言います読ませてくださいと言ってスタッフに混じって本を読んでいる感じです。でまたね3月31日に閉店してしまうのを残念に思った、絵本作家さんたちが、交代でメルヘンハウスに来てくださる予定なので、
すごく
いい機会だと思うので、足を運んでいただきたいなというふうに思っています。
その作家さんたちが来るっていうのはすごいことですよね、
でも作家さんってやっぱり自分たちは書くけど作家さんがいてそれで読み手の子供がいて、その間をつなぐ人が本屋さんであり、私たちような保育者であり、そういう人たちがいないと絵本は子供の手に渡らないので、なのでやっぱりメルヘンハウスっていうのはすごく大事な場所だったなっていうふうに思っています。で何よりもやっぱり人と人とをつなぐっていうツールでもあるし、私の生活の中では絵本を通して出会った人たちが自分の財産っていうか宝物のような人たちなので、直美さんにとってのツールがねバルーンであるように、私もその絵本を通してこれからももっといろんな人とつながっていくことができたらいいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。なんかね 今日は嬉しかったですね。そうか、絵本とバルーンってひょっとしてこう、ね、あの似たものがあるかもしれないなっていうことと、やっぱりこう元子さん自身が本当人と人とのつながりを大事にして見えるから今日の新年第一号のゲストにふさわしいなっていうの
を本当
に思います。それからあのラモさんのですね、はい、歌のやっぱり先ほども言ったあのフレーズですね、君が君をずっと好きでありますように、僕が僕でずっといられますようにっていうね、なんかそんな、なんかその言葉ってすごくやっぱりこうジーンとなんかずっとなんか今日残りそう、
よかった、
いい夢 見れそうです、ね、はい、あの素敵なゲストさんにお越しいただきました。ありがとうございます。
私ちゃんとパーソナリティの役もできてたでしょうか。
完璧ですね、完璧です。
よかったです、です。
ありがとうございます。はい、では最後のもう時間早かったですね、ありがとうございますね。
いや、こちらこそ楽しい経験をさせていただきました、ありがとうございます。
最後はいつもの曲です、藤田恵美さんの思いやりの歌。次回は2月11日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美と
安井もと子でした。
ではさようなら。
さようなら。水や空気が必要